お祈りします。天の父なる神様、早いもので2月に入りました。神様が私たち一人一人を決して変わることなく愛して見つめて語りかけてくださることをありがとうございます。あなたの恵みは十分ですのに、私たちがそれに時々気がつくことができなくて、足りない足りないとつぶやいてみたり嘆いてみたり、神様から差し伸べられている手を握り返すことができなかったり、神様どうぞこの2月、私たちは私たちに先立って進まれる神様から目を離さずに、神様と共に歩んでまいりたいと心新たに今日礼拝を第一に私たちは集いました。どうぞ神様、今日集われたお一人お一人、インターネットを通して礼拝を捧げておられるお一人お一人に、主の祝福とまた豊かな語りかけがありますように、あなたの御声に私たちは耳を傾けて、今日も一つでも二つでもあなたの御言葉を握りしめて方向転換して、神様の的へとまた向き直し、一足一足踏み出していくことができるように導いてください。迷いやすい私たちですけれども、御言葉によって道を示してくださって、大切にすべきこと教えてくださいますようお願いします。先ほど祈られたごとくに、教会員の一人一人をどうぞお守りください。新しい環境に移られた白戸よしこ姉妹、どうぞ神様が早く慣れることができますように、祝福してくださいますようにお願いします。リハビリに一生懸命取り組んでおられる下田恵子姉妹をどうぞ回復へと導いてください。自宅療養中の方々お一人お一人を神様が守り、昼も夜も共にいてお支えください。また4月から新しい歩みに歩み出す若者たち、また仙台に引っ越される友達千秋姉妹ご家族に、神様の祝福がありますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。今日も御言葉によって私たちを照らしてくださって、どうぞ私たちが神様の御心にかなって今週歩み出すことができますようお願いします。一切をお委ねいたします。どうぞお語りください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はこうして、泉のチャペルの礼拝堂で皆さんの前に今日は立って、メッセージを取り継ぐことができるということ、これは決して当たり前のことじゃないんだということを経験させていただいたものとして、改めて今日ここでメッセージできること心から感謝しています。先々週の礼拝ではこの場に私立つことができなくって、私は前日の土曜日に自宅の2階で一人寂しく誰もいないところでメッセージを独り言話すかのようにして録画してですね、礼拝ではビデオメッセージを流していただいたのでした。皆さんからはあれはあれで臨場感もあってよかったですよって、まあ、生で見ない方がいいっては誰も言わないでくれたのでよかったんですけれども、まあ、ほっとしているところです。実はここだけの話、その録画するときですね、私は一つの誘惑と戦ったんです。コロナでテレワークが始まった時、ちょっと話題になりましたよね。画面に映るのはこの上半身だけなので、ズボンはパジャマでも気づかれない。さあ、いよいよメッセージを録画するとなって、ワイシャツにちゃんと着替えて、ネクタイもちゃんと締めて、ズボンはどうせ映らないしなってちらっと頭によぎる。でも皆さんご安心ください、私はちゃんと上下ともスーツに着替えて、そして皆さんの顔を思い浮かべながら、何よりも神様の御言葉を取り継がせていただくというその大切な役割を覚えながら、襟を正してメッセージを語り録画させていただいたのでした。改めまして、今回は本当にご心配とお祈りをいただいてありがとうございました。家族2人とも元気になって で私は祈りのバリアに包まれて最後まで守られて、先週は普通の生活に戻りました。その前まではどうだったかっていうと、まあ、普段申し訳ないことにあんまり台所に立つことがない私も結構台所に立ったんですね。まあ、あまりに珍しくて大寒波来て雪が降ったのかどうかは分かりませんけれども、台所に立ったといっても家族と食事する場所を分けるために私は台所で立ったまま食事をすることが多かったっていうことでした。それでもまめに3人分の洗い物とかしてちょっと手が荒れてみたりもしましたけれども、普段どれだけ何もしないのかと怒られそうなので何も言うことができなくて、そして料理をしたかと聞かれたら1回だけサラダを作ったんですね。あまりに珍しいことのようで妻はビデオを撮っとけばよかったって言ってたんですけれども、じゃあ1回だけって買い物にも行けないのにどうしてたんだろうかっていうと、皆さん天からマナが降ってくるかのようにしてありがたいことに買い物代行してくださったり差し入れしてくださったりする方がおられて、我が家は最後まで守られたのでした。皆さんこのような経験をするとなおさら、ああ神様は本当にすごいお方だなって思いますし、助けてくださる神の家族の存在があるということ、そして何よりも祈りによって覚えて支えてくださる神の家族がいるということは、ああこんなにも心強いのかと、本当に感謝のことだなと思わされますね。神様は私たちを慰め励ましてくださるお方ですけれども、それは時に神様は奇跡を起こして私たちを助け励ますこともあるでしょう。そして時には多くの場合神の家族を通して私たちを慰めてくださるんだということ、改めて思わされたりもしたのでした。だって皆さん、勇敢に戦い抜いて、走るべき道のりを走り尽くし、信仰を守り通した、あの使徒パウロも、その日々の歩みの中で、恐れを感じ、疲れてしまって、苦しむことがあったんですよね。そんなパウロを神様はどのように慰めてくださったでしょうか。ちょっと今日はパウロ自身の告白を最初にご一緒に読んでみましょうか。引用箇所の丸一番に第二コリント7章の5節6節を挙げていますので、第二コリント7章の5節6節のパウロのこの告白ご一緒に読んでみましょう。はい、マケドニアに着いた時私たちの身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しんでいました。外には戦いが、内には恐れがありました。6節。しかし、気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことで私たちを慰めてくださいました。そうなんですよ。あのパウロ先生でさえ、全く安らぎがなく、苦しみを感じ、恐れを覚えることがあったんですね。しかし、気落ちしたものを慰めてくださる神様は、パウロたちのもとにテトスを使わして、そしてテトスを通して慰めてくださったと言うんですよ。皆さん、私たちは、この新しい年も、慰めてくださる神様は、お互いを通して、兄弟姉妹の交わりを通して、教会を通して、慰めてくださるお方でもあります。ですから私たちはこの新しい年も互いに慰め合い、励まし合い、支え合いながら歩んでまいりたいと思いますね。神様は私たちに一人で歩んでいきなさいというよりも、互いに愛し合いながら互いの重荷を追い合って歩んでいくんですよと語りかけ願っておられるお方なのではないでしょうか。ですから今日の箇所でパウロもこの手紙を読む人々に、そして私たち一人一人にも勧めていますね。今日の中心聖句になるのは2節です。2節からご一緒に読んでみましょう。2節を読みましょう。はい、互いの重荷を追い合いなさい、そうすればキリストの律法を成就することになります。いかがでしょうか。私たちは互いの重荷を追い合い、 互いに愛し合って共に歩んでまいりたいと思いますね。そしてそれこそが今日のタイトルにもある通り、キリストの律法を成就することになるんだと。私たちはイエス様が私たちに望んでおられることを大切にしてまいりたいと思いますね。さて今日はパウロが書いたガラテヤ人への手紙に戻ってきました。前回ご一緒に見たのは11月の第1週目でしたから、だいぶ間が空いてしまいました。この時覚えておられますか？ガラテヤにある諸教会にどんな問題が起こっていたんでしたか？それは律法を守り行い、割礼を受けなければ救われないんだというふうに教える偽教師が教会の中に忍び込んできて、その教えに人々は惑わされてしまっていたんでしたね。救いはそうじゃないって、せっかく恵みのゆえに信仰によって救われたのに、せっかく神様にあって自由にされたのに、なんでそんな間違った教えに惑わされて再び奴隷の首輝きを負わされていこうとしているんですかと。そんな彼らにパウロはこの手紙を書き送ったのでした。前回は5章の後半の箇所を確認しながら、有名な箇所ですね、私たちは古い自分のままに5章の18節19節あたりからリストアップされているような肉の技を行っていくのではなくって、御霊によって歩み、私たちの心の内に住まわれるご聖霊なる神様に自分自身の人生のハンドルを明け渡しましょうと。御霊によって歩み、御霊の御愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、それらの実を結んでいきましょうと前回は確認することができました。そんな流れの中で今日の箇所に入っていきますから、ちょっと思い出すためにも今日の箇所のすぐ前、5章の最後25節26節、引用箇所の丸2番に挙げていますから、ちょっと5章の25節26節、これ1枚に載せてもらってますから、ご一緒に読んでみましょう。はい。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。さあいかがでしょうか。私たちは神の子供とされて、天に名を刻むものとされているのですから、私たちに約束されたうちに住まわれる御霊によって生きているものとして、御霊によって進もうではありませんかとパウロ先生は声高らかに進めています。でも26節、気をつけていないと古い自分がニョキニョキっと顔を出して、そうするとうぬぼれて挑み合ったり妬み合ってみたりしてしまうのではないでしょうか。ある人はこう説明しています。もし私たちが自分の置かれている人間関係の中で他の人との関係が悪くなってしまうような時あると思います。その時、その根本的な原因はほとんどいつもうぬぼれであるって解説します。そして私たちはうぬぼれている時に優越感がムクムクっと湧いてきて挑み合ってしまったり、劣等感に苛まれて妬み合ってしまったりしてしまうんですよね。この挑むというのは人を論争に駆り立てるという意味の言葉ですけれども、もし私たちが自分を見て高ぶって、あの人よりも自分はって優越感を感じるならば、その優越感を明らかにしようと挑戦的になるんじゃないですか。そして人に議論を吹っかけてしまうのではないでしょうか。そしてまた時に私たちが人を見て比較し始めて劣等感を感じるならば、相手のしてることとか業績とか賜物だとかを妬み出してしまうのではないでしょうか。ですから私たちはいつも信仰の基本姿勢を確認していますね。自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけを見て歩む。つまり私たちのうちに住まわれる 御霊に人生のハンドルを明け渡して御霊によって歩むということが大切なんですね。私たちは自分ばかりを見てしまうとき、互いの重荷を負い合うというキリストの律法を成就することができなくなってしまうのではないでしょうか。それでは今日の箇所3節をご一緒に読んでみましょう。3節を読みましょう、はい、誰かが何者でもないのに自分を何者かであるように思うなら自分自身を欺いているのです。今日改めて覚えたい一つ目のことは、自分を見て高ぶらないということです。一つ目のことは自分を見て高ぶらないということです。いかがでしょう。私たちは自分は何者でもないですよ。何者でもないのに自分を見て高ぶって自分を何者かであるように思うならば、兄弟姉妹の重荷を一緒に負うことよりもその人を裁き出してしまうのではないでしょうか。その人の重荷を一緒に追い合うことよりもその人を責めてかえって自分を誇って優越感に浸ろうとしてしまうこともあるのではないでしょうか。もし私たちがこの時ガラテヤの教会で問題になっていました律法を守り行うことによって救われるのならば、つまりもし自分が自分の力で救いを得たのだと勘違いして高ぶってしまうのならば、私たちは誰かが何かの過ちに陥っているのを知ったときにその人を裁くでしょう。その人を蔑むでしょう。それではその人の悩み苦しみに寄り添って重荷を負うということができなくなってしまうのではないでしょうか。引用箇所の丸3番、パウロは第一コリント4章7節でこのように言っていますね。第一コリント4章7節ご一緒に読んでみましょう。一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか。あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか。もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですか。さあ、私たちは自分を見て高ぶりうぬぼれて互いに挑み合ったりしてしまうことがないように、自分は何者でもなく自分で得たものは何もなく全て与えられたものであるということを覚えながら謙遜さを忘れないで歩んでまいりたいと思いますね。私たちが自分を見ないでへりくだって御霊に明け渡して歩むときに、私たちは兄弟姉妹に寄り添うことができる、手を差し伸べて励ましを与えて慰めを与えるものへとさせていただけるのではないでしょうか。続けて今日改めて覚えたい二つ目のことは、人を見て比較しないということです。人を見て比較しないということです。私たちは自分を見ると高ぶるでしょう。自分を見ると落ち込むでしょう。さらに人を見ると比較するでしょう。人のことを見て比較してしまうときにうぬぼれて優越感や劣等感に支配されてしまって挑み合ってみたり妬み合ってみたりしてしまうのではないでしょうか。互いの重荷を負い合うというキリストの律法を成就することができなくなってしまうのではないでしょうか。今日の箇所に戻って4節、今日の箇所の4節をご一緒に読んでみましょう。それぞれ自分の行いを吟味しなさい。そうすれば自分にだけは誇ることができても他の人には誇ることができなくなるでしょう。いかがでしょうか。私たちは人のことばっかり見て人と自分を比較して優越感を感じてみたり劣等感を感じてみたりしてしまうんじゃなくって、それぞれ自分の行いをこそ吟味するべきなのではないでしょうか。そうするときに、ああ自分の行い吟味してみたらそれは不完全で不十分であるということが分かってくることもあると思います。また自分の内側を吟味してみるときに、ああ人に対しても神様に対しても誇れるものは何にもないということを 知らされることもあると思います。またそれは神様から与えられている賜物によって使命を果たしているだけであって、あ、何も人に誇ることはできないんだということに気づかされることもあると思いますね。今日引用箇所が多くてすいません。引用箇所の丸4番、第一コリントの15章10節、第一コリント15章10節でパウロはこのように告白していますね。じゃあここもご一緒に読んでみましょう。はい。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが。そうなんです。私たちが何をどんなに成したとしても、それは自分ではなくて神様がさせてくださっているのであって、神様の恵みなんですよね。誇るものはただ主を誇るべきなのではないでしょうか。今日の箇所の5節にあるように、私たちはそれぞれ自分自身の重荷を負うことになるんです。ちょっと今日の箇所は少しややこしいところもあるんですが、この重荷、この5節に出てくる重荷は、先ほどの2節に出てきた私たちが互いに負い合うべき重荷の重荷とは違う言葉が使われているんですね。2節に出てきた重荷は、一人で担うには重すぎる重荷で、負い合うべき悲しみとか苦しみ、互いに負い合いましょうという重荷、それが2節の重荷でした。この5節の重荷は、私たち一人一人の神様への責任です。つまり私たちは神様の御前に、最後の日に自分自身の行いについて責任を負っているのであって、人を見て比較して一喜一憂する必要はないんですね。さあ皆さんはいかがでしょうか。古い自分が時々顔をニョキニョキと出してしまって、互いに挑み合ったり妬み合ったりすることがないように、私たちは自分を見て高ぶらないように、人を見て比較しないように、自分を見ないで人を見ないで、イエス様だけを見て御霊に明け渡して歩んでまいりたいと思います。そのようなものへと一足一足今月もさせられてまいりたいと思いますね。今異文化研修として韓国に行っている長女ですけれども、先週の日曜日は震災の証や手話での特別賛美をする機会が与えられたようなんですね。以前この私たちの教会にもデプテーションで報告に来てくださったことがある保守バプテスト同盟の教会から韓国に使わされている長澤久美子宣教師が、ろう者教会の牧師先生でもあるご主人とともに、その前日の土曜日から娘たちを招いてくれて、あちこち案内してくださったようなんですね。私もいつか韓国の長澤先生のところ行ってみたいなと思ってたんですけれども、あ、娘に先を越されるとはと思ってもみませんでした。その土曜日、あちこち古い教会を訪ねてみたり、試食がたくさんある市場を歩いてみたり、川の向こうに北朝鮮を眺めてみたり、大きなカフェに行ってみたり、まあそれはそれは充実した土曜日を過ごしたようなんですね。そしてその夜ですよ、新学生の皆さん訓練しますよと、手話を一生懸命長澤先生から習ってですね、翌日の日曜日の礼拝で手話での特別賛美に挑戦したとのことでした。まあ、娘が帰ってきたら覚えているかどうか、私もその賛美を教えてもらおうと思ってるんですけれども、その賛美は長澤先生の山形のご友人が作詞作曲したという、すごくシンプルでそれでいてまっすぐで純粋な賛美だったんですね。そっとください、そっとくださいという賛美で、ちょっとメロディーは分かんないんですけど、こんな歌詞だったんですね。送られてきたんですけど、1番、お捧げします私の心、変えてください身胸のままに、人目を気にせず人を裁かず、許す心をそっとそっ ことをください。2番、お祈りします、私の願い答えてください、御旨のままに。罪を悲しみ、人を許せる愛の心をそっとそっとください。いかがでしょうか。私たちも油断すると古い自分が顔を出しそうになって、自分を見て高ぶって、人を見て比較して裁いてみたり妬んでみたりしてしまいやすいものかもしれませんけれども、イエス様だけを見て主の御旨のままにと心を明け渡して、そっとそっと導いてくださる、その御霊の導きに従い続けてまいりたいと思いますね。さあ、御霊の人とされている私たちはどのようにしてキリストの律法を成就することができるでしょうか。それでは今日の箇所戻って一節一節をご一緒に読みましょう。一節を読みましょう。はい。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。皆さん、このガラテヤ人への手紙はこの6章で終わりです。多くの人々が偽教師たちに惑わされてしまって、間違った方向へと道をそれていこうとしていました。お互いに挑み合ったり妬み合ったり、けんけんがくがくしてしまっていました。また誘惑に陥って神様との関係が的外して壊れそうになっている人々もいました。そんな人々に当てて、最後までパウロは兄弟たち、なんとかと訴え続けているんですね。この一節にあるように、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、ただ何にもしないで傍観しているんじゃなくって、またその人を蔑んだりダメじゃないかって裁いたりするのでもなくって、告げ口したり噂話にしたりするのでもなくって、その人を正してあげなさいって勧められているんです。この正すという言葉は、折れた骨をつなぐという言葉です。壊れたものを修繕して元の状態に返すということの言葉です。つまりここでは、何かの過ちに陥って神様に背を向けてしまった人を方向転換させて、元の正しいキリスト者の歩みに引き戻すことを意味していますね。ルターはこの命令をこんな風に適用しています。その人のところにかけていって、あなたの手を差し伸べて、もう一度彼を立たせて、優しい言葉で慰めて、母親らしい両腕で抱きしめてあげなさいって。じゃあ、誰がどのようにそうすべきなのでしょうか。一節に書いてますね。それは、御霊の人が柔和な心ですべきですね。柔和は御霊の実の一つでしたね。柔和な心は御霊に満たされた心、隣人を自分自身のように愛する心、へりくだった砕かれた心です。へりくだった心はどこから生まれてくるかというと、この一節の最後にあるように、自分自身も誘惑に陥らないように気をつける心ですね。だって自分は弱いから、罪を犯しやすいものであるということに気がつくことから、砕かれてへりくだった柔和な心が生まれてくるんです。ちょっといろいろ説明してしまいましたけれども、いかがでしょう。今日改めて覚えたい三つ目のこと、私たち一人一人も、一つ目は自分を見て高ぶらない、二つ目は人を見て比較しない、三つ目、イエス様だけを見て御霊によって歩んでまいりたいと思います。願わくは私たちもこの一節にあるように、御霊の人として、いつも自分自身をチェックしながら、へりくだって柔和な心で人々にそっと寄り添い、手を取り立たせるものへとされてまいりたいと思うんですね。そしてこの教会全体が、次の二節にあるように、互いの重荷を負い合い、共に歩んでいく、キリストの律法を成就する 教会であり続けたいと思います。もう一度この2節をご一緒に読んでみましょう。2節を読んでみましょう、はい、互いの重荷を負い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになります。皆さん、私たちはこの新しい年も互いに助け合い、慰め合い、励まし合い、支え合いながら神の家族として共に歩み続けてまいりましょう。はじめにも言いましたけれども、神様は私たちに一人で歩んでいくことよりも互いに愛し合いながら互いの重荷を追いやって歩んでいくことを願っておられるのではないでしょうか。そうすればキリストの律法を成就することになるんですね。いつも読んでいますけれども、今日もキリストの律法を読んで確認しましょうか。引用箇所の丸五番、ヨハネの13章34節、ヨハネの福音書13章34節、キリストの律法をご一緒に確認してみましょう、はい、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。さあ、私たちはこれからもイエス様が私たちに寄り添って、私たちを立たせて、私たちの重荷を負って共に歩んでくださっているように、私たちも互いに愛し合い、神の家族の交わりを、御霊による交わりを喜び楽しみながら感謝して歩んでまいりたいと思いますね。先週中の前半、私はある一つの作業をしていたんですね。それどんな作業かというと、教会のホームページの写真を2011年3月まで遡って、また引き出しの中にしまっていた手帳を2011年の手帳まで遡って、改めて何年何月何日にどんなことがあっただろうかということを書き出してみたんですね。私割と軽い気持ちで始めてみたんですけど、もう出てくるわ出てくるわ、時間かかるわかかるわ、こんなこともあった、あんなこともあったって、結局20ページ以上の資料になったんですね。いろいろと思い出しました。ああ、最初の1年奥多摩に避難中、奥多摩から各地に散らされてしまった教会員を訪ねようと、いつしかガンガン巡回ツアーと呼ばれるようになった訪問ツアーに毎週1回2回車で出かけていきました。顔を見て挨拶交わして、まあ、重荷を負うなんて大それたことはできないけど、一緒に泣きたい、一緒にお祈りしたいと、毎月あちらこちらへと5000キロ以上走って、毎月オイル交換してたなってことを思い出して、あ、いや、よくこんなに走ったなって思い出しました。また、あ、こんなにたくさんの方々が私たちに手を差し伸べてくださっていた、こんなにたくさんの方々が私たちの重荷を共に負ってくださったんだって、改めて心から感謝が湧いてきました。さらに、あ、こんなにたくさんの方々が近くから遠くからわざわざ訪ねてきてくださって、私たちのために祈り、支え、励ましてくださってたんだと、改めてたくさんの方々の顔が思い出されて胸が熱くなりました。そして何よりも、あの大震災の出来事を通らされても決して変わることなく、互いに愛し合い、慰め合い、共に泣き共に笑って互いの重荷を追いやった教会員の、この場にいるお一人お一人、各地にいる、県外にいるお一人お一人の存在に心から感謝しました。さらにここに来たからこそ出会うことができたお一人お一人、私たちと共に歩んでくださっているお一人お一人の存在は神様からの最高のプレゼントだと思わされました。そしてまた、この教会を深く大きく愛し、そのように導き続けてくださった神様の導きに改めて心から感謝しました。さあ、皆さん、この教会が産声を上げてから間もなく75年です。この泉のチャペルが与えられてから間もなく10年です。私たちは与えられているこの新しい年も互いに慰め合い、励まし合い、支え合いながら歩んでまいりましょう。自分を見て高ぶらないで、人を見て比較しないで、イエス様だけを見て歩んでまいりましょう。御霊によって、 御霊の人として気をつけてへりくだり柔和な心で寄り添いましょう。手を差し伸べて互いの重荷を追い合って互いに愛し合ってキリストの律法を成就する、そんな歩みを私たちみんなで大切にし続けてまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。久しぶりにガラテヤ人への手紙に戻ってきました。せっかく恵みのゆえに信仰によってただ無条件の愛を受けて自由の身とされた人々がいろんなことに惑わされて古い自分が顔を出してうぬぼれてしまって互いに挑み合ったり妬み合ったりしてしまっていた、そんなガラテヤの教会にパウロはこの手紙を書き送りました。そんなうぬぼれたりしないで、挑み合ったり裁き合ったりしないで、あなた方は御霊の人なのだから御霊に導かれて歩んでいきましょう。人を見て高ぶってみたり落ち込んでみたり、そんなのもったいない。自分を見て高ぶってみたり落ち込んでみたり、どうぞ愛する兄弟たちよ、自分を見て高ぶらないでおくれ、人を見て比較しないでおくれ、イエス様だけを見て御霊に明け渡して歩んでいこう。柔和な心で互いに重荷を負い合い、共に泣き共に笑い、慰め合って励まし合って歩んでいこう。そんなパウロの手紙を今日私たちも改めて味わうことができました。いかがでしょうか。私たちはやはり同じようにいつの間にか古い自分が顔を出してしまいやすいものかもしれません。今日も信仰の基本姿勢を確認しましょう。御霊によって歩んでまいりましょう。神様にこんなにも愛されている感謝を持って、そして神様が与えてくださっている兄弟姉妹を感謝して、神の家族としての交わりを大いに喜んで、これまでのごとくにこれからも愛し合って歩んでいくことができるならば、なんという幸いでしょうか。キリストの律法を成就する、そんな教会であり続けたいと思います。いよいよ年度末に入ってまいります。新しい年に向かって私たちは一歩一歩歩を進めています。私たちがいよいよ互いの重荷を負い合う、そんな主にある交わりを喜び楽しむ、神の家族としての教会をみんなで立て上げていくことができるならば、なんと幸いなことでしょうか。神様がこの教会を通してご自由に素晴らしい御業を表してくださる、そんな通り良き教会となってまいりましょう。皆さんは 人を見て、自分を見て、高ぶってみたり、挑み合ってみたり、妬み合ってみたりしてしまいやすいでしょうか。今日もし神様から背中を押されたならば、神様を見て歩みたいですと祈りましょう。私の目が神様から離れることがないようにと、自分の弱さのうちに働かれる神様の強さに期待しましょう。心の王座を神様に明け渡しましょう。自分が握りしめているハンドルを御霊なる神様に明け渡しましょう。神様と共に、そして愛する兄弟姉妹と共に、この教会にいつも神様の愛があふれ流れるように、みんなで一歩また一歩歩み出してまいりたいと思います。一言お祈りします。天の神様、2月に入りました。あなたがこの教会の歩みを火の柱、雲の柱でここまで導いてくださり、愛してくださり、祝福してくださっていることを覚えてありがとうございます。あなたの恵みがそんなにも十分であるのに、私たちは自分が何者かであるかのように高ぶってしまいやすいものです。だから挑んでみたり妬んでみたり、神様どうぞ私たちが神様という的から外れてしまうことがありませんように。人を見て比較したり、自分を見て高ぶったりすることなく、御霊に導かれて歩んでいくことができるようにどうぞお導きください。私たちがみんなでキリストの律法を成就する、そんな互いの重荷を追い合い愛し合う教会となっていくことができるように、どうぞ神様がお一人お一人を祝福し、豊かに導いてくださいますようお願いいたします。今日あなたの語りかけを聞き、あなたの招かれる方向へと一歩踏み出されるお一人お一人を祝福し、どうぞお導きくださいますようお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。